マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第447回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第447回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安内さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、昨日、8月25日、ドットネットの勉強会開催させていただきました。ニューマイクロソフト品川本社でね、行ったんですが、まあ、すごかったですね。うん。もうね、昨日は、まあ、前も案内、ご案内しました通り、マイクロソフト MVP の、出本さんによります、フルエントデザインとか、あとミックスリアリティのお話、そして、プリザンターという、オープンソースのですね、プロジェクト管理とか、まあそういったプロジェクト管理だけじゃないんですよ。もういろんなことができますね。そういったウェブベースのオープンソースのツールを開発されても、実際会社も立ち上げられているという内田さんと、実際ソフト開発をされている石崎さんというマイクロソフトの MVP の方、このお二方、そして、ひよひよさんこと宮崎さんによります、世界で使われるソフトウェアの開発ということで、皆さんお使いと思いますが、クリスタルディスクマークとか、クリスタルディスクインフォとかですね、まあ、ベンチマークソフトとか、それを開発された宮崎さんのお話をいただきました。まあ、3本ともすごかったですよ。もう、聞き入っちゃいましたね。特にも宮崎さんのソフト、昔からフリーソフトを開発してるっていう、なんて言うんですかね。私もフリーソフトを開発していたんで、非常にこう、いろいろなところで悩んだりとか、いろんなところでこう、工夫したとかね、お話も聞かせてもらいまして。なんかすごく共感できるともあるし、話聞いてて、あ、まだ私もソフト作りたいなって、そんなふうに思いました。本当に、お三方とも、三組ともですね、素晴らしいセッションで、アンケートの方もですね、たくさん皆さん感想を書いていただきまして、本当にどうもありがとうございます。大変大盛況になりましたんで。まあ、ドットネットロボ勉強会ですね。毎月第4土曜日、主に日本マイクロソフト品川本社のセミナルを公開して、開催しておりますので、また来月も、ぜひよろしくお願いします。というところで、すいません。一件ですね、間違いがあって、また訂正させていただきます。前々回の、第445回、アンビバレントなサーフェス GO というところで、サーフェス GO の新しいタイプカバー、キーボード、これの話をしたときに、トラックパッド、タッチパッドですね。これが、従来のサーフェスプロよりも一回り大きくなってるっていう言い方を私したんですが、すいません、これちょっと間違いでした。同じ大きさです。で、なんで大きいって言っちゃったかというとですね、サーフェス GO が置いてあって、隣にサーフェスプロが置いてあったんですけど、サーフェス GO の方がタイプカバーキーボード一回り小さいんですよね。ね、それこそ 10.5 インチでしたっけ？そんぐらいの大きさに対するタイプカバーキーボードなんで、一回り小さいんですが、このトラックパッドの部分がですね、大きさね、サーフェスプロと変わらないんですよ。ですから、錯覚で見えて大きく見えちゃったんですね。でね、私もこれ、この前今ヨドバシで見たんですけど、大きいよね、と思って、あれ？と思ってちょっと使ってみたら、私が使ってる Surface Pro とそんなに操作感が変わんないんですよ。改めて使ったら。まさかと思って手元の iPhone で縮尺をちょっと見てみたらですね。同じサイズでした。あっちゃー、やっちゃったと思いまして。まあ、ということで、まあ、大笑いして訂正いたします。実際買えばね、いいんでしょうけど、ちょっと私もさすがに、これは買うつもりないんで。まあ、ぜひですね。10番のサーフィスプロのトラックパッドの大きさでもね、使えると思う、使えるというか、使いやすいんで、 そちらでもいいんじゃない、使ってみるとね、使いやすいんじゃないかなと思っております。さて、で、今回お話しするのはですね、またハードの話をします。もう3回連続ハードウェアの話になってしまうんですが、そろそろ Windows 10のレッドストーン5の話をしろよって言われると思いますけども、そろそろしようかなと思ってるんですが、あと1ヶ月ぐらいでコードがフィックスして、多分10月の頭ぐらいにね、レッドストーン5、おそらくバージョンで1809だと思いますが、あれ Windows 10新しいの出ますんで、まあ私もインサイダープレビューとかで、ね、入れてますんで、そこらの話はね、したいなと思っておりますが、今回ですね、前回に続き、次期主力デスクトップパソコンの検討第2弾というところでお話をしたいと思います。まあ、前回というかずっと前からですね、もう今使ってるデスクトップパソコン、本当にメインで使ってるパソコンですけども、Core i7-870、いかにくどいよって言われそうなんですが、それをもう8年、9年ぐらい使ってるんで、もういかに買い替えようかということで、前回は、ドスパラのレイトレックというシリーズのお話をしました。まあね、目的の一つとして写真編集とか、まあ、できれば今後ももう一回動画編集もやっていきたいと思いますので、まあ、そこら辺の編集作業が快適になればいいなっていうところがあって、で、まあ、お店とかでも話すときはもう Lightroom CC が快適に使えることで条件で話をしていました。で、今回はお店で話をしたわけじゃないんですが、もう一つの候補、マウスコンピューターのクリエイター PC、Dive って呼び方合ってると思うんですけど、これも候補に上がってるんで、ちょっと調べてみました。で、マウスコンピューターは、まあ、我々にとっちゃ、Windows Phone の、マドスマでも非常におなじみなんですが、まあ、飯山とか、そこら辺のブランドも一緒にありますし、やっぱり日本でも数少ない BTO のパソコンメーカーですね。で、このマウスコンピューター、いろいろな種類のパソコンも出してまして、まあ、その中で、クリエイター PC、エンジニア向け PC っていうことで、Dive シリーズというのを出しています。で、今私候補が、ドスパラのレイトレックにするか、マウスコンピューターの Dive にするかというところで検討しています。まあ、前回ね、もうドスパラでいくかって話をしてたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりマウスコンピューター。で、なんでマウスコンピューターかっていうと、まあ、木澤さん目的はあれでしょって言われそうなんですが、まあそれは、まあ置いとかずに置いときましょうけど。まあそれもないこともないんですけども、やっぱりすごい国内生産でね、手堅い作りだと思いますし、まあ、数少ないっていうか、秋葉原のショップブランドでもいいんですけども、まあやっぱりちょっとメーカー品っていうかね、結構サポート体制しっかりしてて、物がいいっていうか、きちんと作ってるっていうふうに見えるところで、まあ、マウスコンピューターいいかなと思っています。まあね、サポートなししちゃうと、いいもとこも悪いし、悪いとこも、どこでもあると思うんですけど、そうするとね、悪かったですって話が妙に目立っちゃうことがあって、そこらなしってあんまり私も信用してないんですよね。うん。だからまあ、ある程度自分で解決できるようにと。まあ、普通に買ったデスクトップパソコンなんで、まあそういったところもあって、あとはどれだけ、こだわりを持って作ってるかとか、これもドスパラについてもそうなんですけど、そういったところをポイントで見てみました。で、このマウスコンピューターのダイブなんですが、写真とカメラの展示会の CP プラス、そっちにもブース出してまして、まあ、そこにもね、出してたパソコンがのシリーズなんですが、このダイブってシリーズはデスクトップのタワー型とノート型、2種類出ています。で、今回は、タワー型についてお話をしたいと思います。で、ノート型についてはですね、もう GPU 搭載のハイスペックパソコンで、まあ、ゲーミング PC で、ゲーミング PC ですね、ほとんどスペックが。実際昨日のドットネットラボで、出本さんがミックスリアリティってことで、Windows MR の、ヘッドセットを持ってきて、で、実際それがまともに動くパソコンってなると、もう、Windows VR Ready なマシンじゃないといけないんで、 結局デモ用にですね、このマウスコンピューターの、おそらくダイブだと思うんですけどね、とにかくハイエンド、Core i7 の、あれは7700番台って言ってましたけど、メモリー32が積んでて、グラフィックチップが GeForce の GTS の10、あ、GTX の1070だったかな、を搭載してるってとんでもないパソコンを、持ってきまして、それでもね、ファンがウィンウィンになって、ミックスリアリティ動かしてましたけど、まあ、そういったシリーズなんですね。ですから、それを1台買うっていうのも手かなと思ったんですが、まあ、やっぱり、メインで使うデスクトップということで、デスクトップパソコンをね、検討しました。で、このダイブのデスクトップパソコン、大きく分けて2系統あります。2系統何が分かれてるかっていうと、グラフィックボードに GForce を使うか、クアドロを使うかという2タイプあります。まあ、クアドロっていうのは前回も話しましたように、まあ、CAD 向けとかですね、デザイナー向け、まあ、ワークステーション向けに用意された NVIDIA の別系統のグラフィックセットで、まあ、10ビットのカラーが出せるとか、いうものがあります。ですから、まあ、本当にこだわりのある方はこれ使ってもいいですよっていう話は、まあ、ドスパラの方にも入れてたんですが、やっぱり値段的にはやっぱりそれなりにいいものなんで、まあ、ランクが結構あるんですけどね、上のランクになると結構いい値段しちゃうんですよ。で、とりあえず私はもう GForce でいいかなっていうところで、まあ、検討しました。で、まずですね、この GForce の方を見ますと、やっぱり種類がもうかなりあるんですね。BTO の方のサイトでこう、BTO の方でこう選べるようにもなってるし、ある程度推奨モデルってことで基本モデルがいくつか並んでます。でまず CPU がですね、Core i5 の8400。これから、Core i7 の8700、もしくは 8700K、オーバークロックができるやつですね。というのがラインナップとして用意されています。で、GPU も、いろんな種類が用意されてまして、GeForce GTX の1050、1060、1070、1080、1070Ti、18、1080Ti と、これだけ種類があります。で、私ね、この中で、まあ、1050でいいでしょう。ゲームやるわけでもないしって話をしてました。が、この後ちょっとね、思ったんですね。Windows のミックスリアリティレディにすると、1060以上だったんですね。確かね、スペックが。悩むなってとかちょっと今あるんですが、まあ、ちょっとそれ置いといてですね。で、さらに、この GForce のシリーズについても、2系とさらに分かれるんですね。チップセットが、インテルの Z370 か X299。この二つにまた分かれます。で、前回ドスパラ話したときは H310 と H370 っていう話をしてて、で、まぁ、H370 で十分かなと思ってたんですが、こちらドスパラじゃない、マウスコンピューターのダイブの方は Z370 使っています。で、これね、いろんな種類があるんで、これまあ読み上げてもしょうがないんで、マウスコンピューターのダイブのサイト見ていただければと思うんですが、推奨スペックモデルっていうのがいろいろ並んでるんですね。で、私がやっぱり注目してるのは、Adobe CC、Adobe Creative Cloud の推奨スペックモデルっていうことで、価格もですね、Core i5 のモデルを選べば、129,800円。で、Core i7 の上の方のモデルを選んだら、189,800円とか。まあそこら辺のレンジになります。で、あとは動画編集のダビンチリゾルブ。これの推奨マシンっていうのが結構これいい値段しますね。219,800円ということで出ています。あとね、水地 VR。これ私はもう知らなかったんですけど。まあこれ推奨も、それの推奨モデルっていうのも出てて、これが199,800円。で、この水地 VR っていうのはリアルタイムのレンダリングエンジンで、本当にテクスチャーから何からもう、すぐ光の、本当にね、本当にリアルな CG を光の加減から何からほとんどもうリアルタイムに変更できるって。例えば太陽の当て方とか影を作ったりとかっていうのが、本当にリアルタイムにできて、デモンストレーションのサイトを見てもらえればわかると思うんですが、例えば展示車をいろんな角度からぐるっと見るときも光の当たり具合から何か違うんで、そこのその反射から何からですね、本当に現物の車を見てるような、感じで表示されるというようなものです。で、これまあリアルタイムレンダリングエンジンということになってまして、で、VR コンテンツも作成できるんですね。 で、対応しているヘッドセットが Oculus Rift と HTC Vive っていうところで、要は2つの左右の 3D に見える絵も用意して編集ができるというものになっています。で、この推奨スペックというのが、ちょっと話が古いんですが、CPU は Core i7 の6700番以降。あと、グラフィックセットが、グラフィックチップが GeForce GTX1080。そして、メモリは 16GB で、もう SSD は必須というようなスペックになります。で、これは今のダイブに合わせた推奨モデルっていうのも用意されています。で、これがその、GeForce を搭載した Z370 を使のチップセットを使ったモデルということになっています。ダイブ DGZ520 という型番のシリーズです。で、もう一個ですね、チップセットに X299 を使ったタイプがあります。これ、ダイブ DGX750 というシリーズになります。で、これはチップセットがもう X299 というところで、本当にハイエンドですね。X-Stream だったかな。というもので、Core i7 の 7800X とか 7820X っていう、本当にさらに上のモデル、そして Core i9、こちらに対応したモデルということになってます。ですからもうさらに本当にワークステーションっていうかね。例えばこの Core i9 の 7980XE Extreme Edition Processor と書いてありますけども、これ18コア6スレッドというモデルが最高峰であります。まあ、多分本当にプロユースで使うとここら辺じゃないかなと思ってます。実際映像編集をお仕事でされている方は、マウスコンピューターのこのクラスのモデル使ってるって方もおられました。ちなみにこれいろんなシリーズのまた組み合わせがあるんですけども、一番高いやつ見ると、ダイブ DGC755U5-M2S5 というやつ、高解像度画像や高負荷画像の処理も楽々、VR コンテンツ制作にも最適。18コア6スレッド CPU と2機のグラフィックスで圧倒的な高速映像処理を実現。あ、これ2機乗っけてんのか。あー、これ高いわけだな。ですね、CPU が Core i9-7980XE。グラフィックチップが GeForce GTX1080Ti 11GB を SLI で2個乗っけて、メモリーが64GB。で、M2SSD で480GB。で、チップセットが Intel の X299 で、電源が 1200W ですね。すごいですね。うん。これが、ダイブの GeForce モデルの最高峰になります。お値段649,800円。税別です。これのスペック、これは多分ドリキンさんの持ってるマシンに肉薄するかすごいんじゃないかなと、そんな風に思ってしまうんですが。で、さらに、今言った話したのは GeForce のモデルなんですが、このダイブのデスクトップのシリーズもう一個、クワドロのグラフィックチップセットのゼータタイプがあります。これがDQZ っていう、もしくは DQX っていうシリーズになるんですが、こちらもですね、プロセッサーの方は、最高峰モデルで、Core i9 の 7900X というのを載せています。で、グラフィックチップがクワドラのですね、こう何種類かありまして、P620、P2000、P4000、P5000、P6000 というのが用意されています。で、すいません。ちょっとね、私もこれクワドラに関しては、あまりマークしてなくてですね。まあ、多分数字が大きいほどね、高スペックだと思うんですが、これ本当にプロユースで使う場合には、これなのかなと思っていますが、これのじゃあ最高峰モデル見てみますね。あ、その前に、どうもね、このダイブの後の DGZ とかさっき私言いましたけど、どうもね、型番見ると、まずダイブの D はデスクトップの D で、で、二つ目の G っていうのが GForce を使ってる CPU だと G。で、その後の Z っていうのは、Z370 のシリーズのチップセットを使ってると Z。 で、X299 とか使ってると、X とついて。だからさっきの G-Force の X299 積んでるのは DGX なんですね。で、クワドロ乗っけてるタイプだと、次が D の次が Q なんですね。で、チップセットが Z370 とかになると Z。で、チップセットが X299 になると X ってことで DQZ とか DQX とかということで3文字がそういうふうに割り当てられてるということを、まあ、勝手に見つけて喜んでいますけども、で、そんな風にするとですね、これ、ダイブのシリーズの型番見るだけでどんな感じかなっていうのがわかると思います。で、このダイブのクワドロ乗せたやつの、インテルのチップセット X299 のやつの一番ハイエンドモデルがですね、24GB 大容量 GDDRX グラフィックスメモリ搭載プロフェッショナルグラフィックス採用のウルトラハイエンドモデルということで DIVE DQX750U3-SHQ というやつ、CPU がインテル Core i9-7900X 10 Core、それとグラフィックチップセットが Quadro P6000 のこれグラフィックメモリが 24GB、なんかこの前のバックスペース FM に聞いてるような話になりますけど、それでメモリがね 62GB 搭載してまして SSD が 960GB でハードディスクが 2TB というところで、チップセットインテルの X299 を使っているということになっています。でこちらは電源 850W なんですね。そんな食わなくていいのかなというところが出てまして、でお値段ついに超えます。一本超えます。100トンで 49,800円。104万9,800円ですね。税別です。高い。100万超えちゃうんですね。まあ、というのが、というところで、実際はですね、まあ、ここまで買う人は本当にプロのユースの人だと思うんですが、割とその、10万円台前半から100万円超えまでいろんなシリーズが用意されています。そういった意味でね、よく選べるんで、ゲームをやるわけじゃないんだけども、でもこれでゲームって十分ですよね。ハイエンドのね、クリエイターマシン欲しいって方はいろいろ種類も選べるんで、マウスコンピューターから選べるっていうのもいいと思います。なんかマウスコンピューターのマシンじゃないと動かないアプリがね、あるらしいんですけどね。で、このダイブのシリーズ、やっぱり特徴なのが、画像とか動画編集についての十分なスペックっていうのを、本当によく考えて構成をして、で、このソフトウェアで推奨モデルですよってことをちゃんとマウスコンピューターが考えて提案してくれてるってところがあります。確かに高くていいもの揃えればそれに越したことないんですけどね。ドスプラに比べてちょっと贅沢構成という感じがします。でね、あとね、ケースがいいんですね。もうすごい機能的なケースで、エアフローもきちんとしてるんですが、前面の方がですね、パネルがあって、ボリュームみたいな銀色のダイヤルがあるんですけど、これボリュームじゃなくてですね、電源スイッチなんですね。回転式の。だと思うんですけど、まあ、それがちょっと面白いなっていうのと、あとは前面の上部に USB3.0 の端子が2つと、オーディオ入力出力の端子、もうイヤホンとマイクですね、端子がそれぞれついてて、一番上のところにですね、ちょっと斜めになってついてるんで、パソコン本体を床の上に置いて、こう上からアクセスするときもちょっと斜めになってるんで、アクセスしやすいかなと思います。で、まあ、もちろんオプションでもですね、リムバブルのドックベイみたいなのも付けられるし、メモリーカードリーダーもみたいなのも付けることができます。あとは、フロントパネルの部分ですね。その、光学ドライブとかつける部分。そこに網目のパネルをこうはめ込んで、全体的にこうシンプルに見せるっていうこともできるようになっています。ですからね、これデザイン的にはですね、私すごく好きですね。ドスパラは、すごくシンプルなんですけど、なんか普通にそこら辺じゃ怒られちゃうんですけど、ケース買ってきて、組み立てたって感じがするんですけど、なんかこのダイブはですね、横にダイブってロゴが入ってるし、かっこいいなと思います。だからどうせ買うならこっちもいいなっていう感じがします。まあエプソンもね、ケースかっこいいんですけどね。で、あとは、 オプションなんですけど、このケースのシャーシのですね、後ろの後方下部って書いてありますけど、この後ろの方にですね、キャスターがつくんです。まあ、CP プラスとかで現物ご覧になった方もおられると思うんですが、キャスターがついて、で、前面の上部にハンドルがあるんですよ。で、これハンドルもちょっとゴム製、ラバー製かなで、持ちやすいようになってるんですけど、ここを持ち上げて、引くと、カラカラカラっとこう、ケース、キャリングケースにですね、移動ができるということになっています。で、実際その、スタジオの中で移動するのもやりやすいですよっていう言い方をしてるんですね。うん、ただね、私、スタジオじゃないんですけども、ちょっとこう移動させるとか、掃除するのにどけるとかね、いうときに、これは欲しいなと思います。だからちょっとね、買うとしたら、このオプションのキャスターは付けちゃおうかなと思っています。まあ、そんなところで、まあ、ケースが結構面白いっていうのと機能的だってところで、うん、これもいいなっていうふうに思ってます。じゃあ、あとじゃあ現実的にもし買うとしたらどんなモデルがいいかなっていうと、まあ、基本的に私Z370 まではチップセットの機能いらないと思ってるんですけど、ですね。これがウェブ限定品で、ロー現像もレタッチもこなせるスタンダードデスクトップということで、モデル名がダイブ DAISY-Z520S3-SH2-C2 というモデル、になります。で、CPU がインテル Core i7-8700。で、グラフィックチップセットが GeForce GTX1050。で、メモリーが 16GB。SSA が 240GB、ハードディスクが2TB。で、チップセットがインテル Z370 というところになります。あ、キャンペーン中でロジクールのマウスもつくんですね。うん、で、電源が 500W というところになります。だから全体的にね、値段は一緒なんですけど、先週お話しした、ドスパラのレイトレックより、まず SSD は、あっちは 320GB。あれもキャンペーン中なんですけど、こっちは240。で、ハードディスクは、ドスパラの方は、レイトレックは 1TB ですね。で、こちらは 2TB。うん、まあ、そんないらないんですけど、ただ、まあ、あったに越したことないんで。まあ、ハードディスクは 2TB ってところで、まあ、ちょっと出っ込み引っ込みがありますけども、総じてこちらの方が、スペックが、まあ、ほぼ一緒ですけどね。同じくらいかなと思っています。でもね、値段変わらないですね。これ、ウェブの販売価格で129,800円になります。だからまあ、送料とかやる、計算、消費税とか送料考えると、まあ、前回お話したドスパラとほとんど同じかなと思っています。これは、2018年夏のデジタルカメラグランプリ受賞、金賞受賞作品と、これがどんぐらいすごい賞なのかわかんないんですが、ということで出てまして、まあ、Adobe Creative Cloud 推奨スペックモデルということになっています。で、翌営業日出荷というところですね。ドスパラにしても納期3日とか、あ、違う、2日か、というところもあって、割とこれ納期早いです。で、こちらはですね、マウスコンピューターの方も、これ分割払いするとですね、36回まで金利手数料が 0% ということになっています。ということで、例えば3年間36回払いだと、初回が6400円ぐらいで、で、あとは3年間で、3900円、1ヶ月ですね、払うと、買えるということになります。3900円か。なんか、今のね、ブログ書いたりしてる、Google のね、アフィリエイト収入があるんですけど、それがずっと続くことを、まあ、継続してやって、収入が得られれば、安定できるんですけど、ちょっと3年間って期間長いかなっていうのもあるし、いや、まあ、何してもね、高いお買い物なんで、これも、まあ、要検討ですけどね。まあ、これちょっと前向きに考えたいなと思っています。まあ、というところで、ドスパラのレイトレックでいくか、マウスコンピューターでいくかっていうところ。で、他にもね、メーカー製の HP とかも見ましたし、さっきもちょろっと言いました、エプソンダイレクトもね、 いいなと思ったんだけど、まあ、ちょっとあれ、ビジネス用途かな。うん。まあ、そういった検討してた時期もあるんで。まあ、今はね、そういったクリエイター PC っていうところで狙ってるんで、まあ、ここら辺かなと。まあ、選んでたら切れないんですけど、まあ、この2社かなというふうに私は見ています。まあ、ということで、マウスコンピューターも、ね、なかなか面白いんで、ウェブとかね、見ていただくといいかなと思っております。時々ね、マウスコンピューターって電車の広告もね、電車乗ってて、JR で広告に出てるんでね、あ、仕事疲れたって感じで、電車広告乗ってってマウスコンピューターの広告が合ってると、だいたいモチベーションが 46% くらいアップするんですけど、まあ、そんなところで、マウスコンピューターのこのパソコンっていうのもいいんじゃないかなということで、興味のある方ね、見てみていただくといいかなと思っています。はい、そういうことで、マウスコンピューターのクリエイター向け、エンジニア向け PC、ダイブシリーズのお話をさせていただきました。はい、第447回は、マウスコンピューターのクリエイター向け、エンジニア向け PC、ダイブシリーズについてお話をしました。まあ、楽しいですね。まあ、楽しいけど、そろそろじゃあ Windows の話は次回以降しますんで、まあ、3回連続、まあね、パソコンのハード。まあ、1回目はね、Surface Go の話だったんですが、しました。で、まあ、ちょっと、まあ、いろいろね、検討していきたいと思っております。ちょっとね、望遠レンズも欲しいんですけどね、単焦点レンズのね、明るいやつも欲しいんですけどね。で、まあ、こちらは、ある意味、まあ、趣味なんですが、商売道具なんで、こちらはこちらで考えないといけないかなと思っております。はい、それとですね、去年の今頃にちょっと話をしたんですけど、ステッカー、覚えていらっしゃいますかね？覚えてるっていうか、そこまで聞いてねえよって話もあるかもしれませんけど、番組のステッカーっていうのを一回作ってみましたというところで、木沢くんドヤ顔ステッカーという、誰がいるんだっていうようなものを作って、まあ、ツイッターとかにも書いて、番組の中で欲しい方いますかねっていう、まあ、ある程度の実費で配布してもいいんですけど、って言ったときに、実際3人ぐらいしかですね、欲しいですって言ってきた方くれた方がいなくて、まあ、やっぱそんなもんかなと思ってたんですが、まあ、この前、時々、自前でそのステッカー作ってですね、サーフェスとマックに貼ってやるんですけど、で、その下に電気屋ウォーカーステッカーが貼ってあるんですけども、その話をしたら、欲しいですっていう方が、何人かおられまして。で、じゃあこれステッカーってどうやって作るのかなっていうところでもう一回調べてみました。前回は、パワーポイントで作って、それをどうしたんだっけ、画像ファイルにしたのかな ?PNG とか。それにして、ステッカー用のA1 かなんかのラベルを買ってきてですね、自分で作ったんですね。まあ、一部欲しいって方には、お渡しをしました。まあ、直接会える方だったんで、手渡してきたんですけど。まあ、それ以降もあるんで、じゃあ、どうせなら、例えばこう、挨拶代わりにね、渡すとか、そういうのもいいんじゃないっていうところで、じゃあ、本格的に作ってみようかなと思って調べたら、割とね、ステッカーを作ってくれるって業者さんたくさんあるんですよね。私もね、電気ウォーカーステッカーを持ってますんで、こういう風に作るといいなと思って、手元にもあったんで。で、調べてったら、結構いろんなところをね、安くやってくれるんですけど、条件が、Adobe のイラストレーター。これで、編集をしたデータをください。るんですね。で、中にはその PDF でもいいですとか PowerPoint でもいいですっていうのがあるんですが、やっぱりちょっと編集に手数料かかりますとかね、あと品質的にどうなんだろうってところも、ありまして、というところでね、まあ、いろいろあってですね、ほぼ出来上がりつつあります。本当にで、私のところにもやっぱりちょっといろいろこうそこに慣れてる方ってですね、詳しい方にもいろいろ相談乗っていただきまして、で、今、もう発注してもいいんじゃないってところまで、 出来上がりました。ということで、欲しい方、お前のドヤ顔ステッカーなんていらねえよっていう方は結構だと思うんですが、儲けるつもりは全くないし、そんな、ね、儲けるようなもんでもないんですが、ちょっとさすがにタダで配るほど私にも言えないんで、まあ、実費か、もしくは、例えば、勉強会に来てもらった時に、私の番組聞いてますって言ってくれた方にお渡しするとかですね。そういったことを考えております。まあ、ちょっとそこはまだ決めかねてるんですが、いずれにお話したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい。そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。